建築系ラジオ、建築を超えろというコーナーで、今日は2回目の収録になりますけれども、今日もまた、西村博さんの事務所をお借りしまして、今日は西村博さんとそれから熊事務所の藤原哲平さんに、来ていただいております。これからお話をしようと思うんですが、まあ何でお話をするかというと、下関市川棚温泉交流センターという今年オープンした山口県下関市の、まあ公共建築ですけれども、こちらをこの前西村博さんと私と見に行きまして、結構いろいろその場でも言葉が出たんですけれども、まあ、その場だけでも言い足りないようなことがある、あるいは、その設計を担当された藤原哲平さんを交えてこれは一度お話をしたいということになりまして、それでまあちょっと今日は、お呼びをしてですね、 お忙しい中集まっていただいたということになります。じゃあ、藤原さん、西村さん、よろしくお願いいたします。まずはじめに、まあまず藤原さんの、言い分を、聞いておこうということで、藤原さんの方からですね、この交流センターの、まあ、狙いとか、そういったことを、ちょっと今日、まあ、プロジェクターで映してるんですけれども、まあ、声だけでもわかると思いますので、お話をいただいて、それから、トークに移りたいと思います。はい、はい、じゃあ、藤原哲平さん、よろしくお願いします。はい、
なんかブログでいろいろ書いていただいてありがとうございました。なんか今日褒められるのかなと思って来たんですけど
公開されます。
一応その、まあ、せっかくなので、まあ、一つの建築を巡ってなかなか会話するってことがないので、まあ、今回昨日の夜、まあ、コンピューターの中に残ってるいろんな写真を洗いざらい、まあ、見て、まあ、見てもらったら面白いかなというのをちょっと持ってきて、残念ながらラジオなんで聞いてる人は見れないですけど、まあ、携帯描写をしつつ、
そうよろしくお願いします。
ラジオ的に、
はい、まず、まあ、そのこれは今年の1月にできたんですけど、まあ、2006年ぐらいから設計してるので、まあ、仕掛け4年ぐらいかけてやったんです。3年半ぐらいかなかけて設計から竣工までっていう感じですが、まあ、ちょうど2007年ぐらいから熊事務所が海外のコンペに勝ち始めたので、まあ、結構この最近 の熊事務所の、まあ、国際化していく中での実験的なものが、まあ、結構含まれているプロジェクトかなというふうに思うので、まあ、最近意識していることを、まあ、説明しながら、この建物でそれをどう実践したのかというのを説明すると、うん、まあ、割と聞いてる人にとっても意味があるかなと思います。まず、うん、まあ、これはまあ熊事務所全体かどうか分かるんですけど、まあ、とりあえず最近意識しているのは、まあ、環境を身体化するっていうことを、まあ、すごい意識してまして、それはどういうことかっていうと、まあ、なんかもう本当にどこの仕事が来るか分からない状況にここ4、5年になっているので、うん、とんでもない全く知らない中国の田舎の町に連れてかれて、まあ、ここに美術館作りたいっていうような話がいきなり降ってきたりとか、まあ、あれよく知っている町なんだけど、まさかそんな巨大な建物の依頼が来るとは思ってないような話が来たりとか、でそういうことが、まあ、予想ができないので、その予想もしないというふうに最近はもう開き直っていて、うん、どんな仕事でどんな環境の仕事が来ても、まあ、とりあえずそこに自分の体をこう一体化するためのこう準備だけするっていう感じで、そのプロセスをまあ自分の中でメソッド化していこうかなっていうことを、まあ、ここ5年ぐらいずっと考えて、うん、なので、まあ、どんなプロジェクトでも、まあ、最初は、まあ、どの事務所も それは一緒だよって言えばそうなんですけど、まあ、最初はその何も考えずに、そのプログラムもあまりよく読まずに、まあ、あえてその敷地の周りの地形とその自分たちが作り得そうな形っていうのがどういう関係性を持つのかっていうのを、まあこうスタディするっていうよりかは噛み締めるみたいな、ここで価値判断をしないってことはすごい大事なんですけど、あんまり価値判断しないでこうとりあえず自分でまあ筋肉の動きを確かめてみるみたいな感じでもうざーっとやるようにしてます。それは本当に3日間ぐらい、3日とか4日間ぐらいで、もうバイトとかインターンも含めて 4,5 人でもうひたすら出すっていう、そういう感じでやってます。 そこでうっかり偉そうにこういうのがいいとか悪いとか、うん、まあ、僕が言ってもそれが方向性になっちゃうし、うんうん、熊にうっかり見せてこういうのが好きだとか言われちゃうともうものすごい大きい方向性になっちゃうから
見せない
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 見せない、ね、
その
隠しながらやるっていうそれ結構大事なんですね。で、まあ、それはまあ、前からもやってたけど割とこの物件ぐらいからかなり意識的にコンペみたいにやるっていう感じ、まあ、コンペやるとき必ず第一段階そういうプロジェクトの敷地とかプログラムに対して自分が全然アウトサイダーなので親しくなるための期間ってどうしても必要で、それをこうその間にディレクションがないっていうのはすごい大事だなと思って、最初一番最初、まあ、本当にもう思いつきのレベルですよね。だからこういう家型みたいな屋根が連続していくのあるとか、これはちょっとそれを敷地にある、まあ、方向性とかでこういう時何を拾っていくかっていうと、うん、まあ、単純にあるタイポロジーの、まあ、音楽と一緒で、まあ、メロディーのラインみたいなコードみたいなのがあるじゃないですか、はい、そういうコードを分解してそれを組み合わせて再構築する場合もあるし、その土地が持ってる、まあ、ジオメトリー幾何学が持ってる可能性をこうちょっといじってみる場合もあるし、まあ、それはそのもともとあるものをここにドーンと着地させるケースと、ここにあるものをこうほじくりますっていうやり方と、まあ、本当に適当いろいろです、ね、でディレクションがあるとすればスタディが偏っている時にいやもっとこの場所の地形から行こうかとか、うん、あるいはもっと全然関係ないもうその辺にあるもう誰でもいいから建築家の作品集持ってきてパーって見て、あこんなタイプロジーだって使えるかもみたいので、それを分解してじゃあこういう風にしてみようかみたいな、そういう感じで進めていって、
トレーニングみたいな感じ、
そう、その本当に、うん、噛み締める
噛み締める感じの、
うん、食べてる感じですね、
うんうん、なるほど。もうプログラムとかは全然読んでない、
ほとんど、
ま、全く
ゼロに近い、うん、僕面白いなと思うのはこういうスタディを実験的にやるじゃないですか、うん、そうすると僕は別にプログラムなんて気にしなくていいよっていうのに、うん、ある人は気にするんですよ、
うんうん、
勝手に、
うんうん、
真面目なんですね、きっとね、うんうん、だから美術これはプログラム的にはその、うん、博物館とミュージアムと多目的ホール、うん、それから、まあ、住民が使う会議室っていうのが、まあ、用途として与えられてて、であと観光交流センターだからインフォメーション機能みたいなのがあるんですよね、うんうん、でそういうのを勝手に想像しながらやる人もいて、うん、でその人間の脳みそのこう勝手な感じ、うん、っていうのは僕すごい面白いなっていうふうには思ってて、だから人数が必要なんですよね、
いろんな人がいる、
そうなんですよね、うんうん、だ僕はだから4人いないといい建築が立たない説っていうのを今立ち上げてて、う
ん、
4つのお味噌がないと最後まで気が回らなくなっちゃうと、
うん、
いう説を僕は立ち上げてるんですけど、うんうんうん、どんな4つでもいいんですよ、うんうん、ただこう気の利く4つ、
うん、
でこういうなんか、
うん、
ボリュームみたいな
これはなんか今1とか2とか6とか15ってあるの、これは順番なんですか、それとも並列的なもんなんですか。
打ち合わせがあるまで番号は当然どうでもよくて、うん、打ち合わせをまあなこれはだから12月13って書いてあるから12月13に打ち合わせをした時にあったものに、うん、じゃあこれ写真撮っといてって言って感じでその場でペペペって貼ってパシパシパシみたいな、
うん
うん、特に意味はない、
うん、
でこれがうん、こういうふうに、まあ、本当はこれ、一つの模型が2視点で必ず写真を撮るようにしてアイレベルと長官と撮ってて、でプリントアウトして次の打ち合わせの時に前回の模型と、まあ、写真を両方用意するようにしてるんですよね、うん、でそれは、まあ、用意してない時もあるんですけどそんな厳格なメソッドではないので、うん、でもアイレベルと長官両方やるっていうのは結構意識してますね、初期段階から、うん、でそれはやっぱ鳥の視点だけではいい建築なかなかならなくて、まあ、ユーザー目線っていうのから発見できることも結構あるので、その使ってる人がその建築じゃないこれ環境でしかないですけど環境をどう感じる可能性があるかっていう言葉が出てくるようなツールがないと出てこないので、うん、で想像だけで話すの禁止みたいな感じにコンペの時は知ってるんですよね。
想像だけっていうと
そのなんか口だけで 何かを経営をして、うん、こういうのってあるじゃないですかって、こういうのって何みたいな、
あ、うん、模型とかにこうビジュアルにせずにってことですね。
そこで固定化されてないものをで、うん、こうアイデアを言うのは禁止っていう感じにしてて、うん、書くかその場で作るかして、うん、いうようにしてる。でなるべく模型だけはダメで、模型でいいなと思ったら必ず写真を残しておいて、うん、でそこに人とかを入れておいて次の打ち合わせに持ってくるっていう感じでやっています。でこれはその時のだからアイレベルで見た時の景観の可能性みたいので、まあこう山みたいなものと壁みたいなものでこう幾何学的に遊んでみる的なアイデアです。あとこうエレメントみたいなものにもちょっと興味があったので、まあそういうエレメント的なものでやったらどんな建築になっちゃうのかなみたいなことをこうぐちゃぐちゃスケッチしながらこう組み立てていったりとか、でも模型ももうバリバリちぎってこうその場でやっていくのでぐちゃぐちゃなんですよね、本当に、うん、
写真撮っとかないと原型が残らないんだ、
うん、残らないのも結構ありますね、うん、でこれ14日に変わってますね、1日後ぐらいに、うん、ここ13日に多分結構打ち合わせをして20個ぐらい多分案を見ながらいろいろディスカッションをして、で次の日に、あ、そう、13日に多分熊と打ち合わせをしているような気がしますね、うん、この感じを見ると、うん、でそこでもうこういうのもやった方がいいんじゃないのっていう、こうアディショナルなアイデアを熊から拾ってきて、それでその時言われたのは、まあ、やっぱりこの温泉街だから、うん、そのまあちょっと和風建築的なものも可能性があるかもしれないからやってみようみたいな、うん、絶対ないよって僕は思ってたんだけど
プロセスであったんだ、そういうのが
もちろんありますよ、うんうん、もちろんその熊事務所はそのあの地域性っていうのに関するリスペクトは常に存在するから、うん、そのやっぱり住民ベースの仕事だったので、うん、まあ、そういうのをもしかしたらみんなすごい求めてるかもしれないから、まあ、それがもしうまくいくんだとしたら、まあ、例えば根津美術館みたいな感じでうまくいくんだとすればそれもありかなっていうのは当然選択肢としては捨てない、うん、でちょっといくつかスタディして、そのシリーズが次の日にあって、うん、まあ、一応何枚か記録は残ってましたけど、うん、まあ、それはでも見せて、まあ、こっちもないと思ってるしたし、まあ、クマも、うん、これならここでやる必要ないかなっていう感じで、うん、まあ、その線はもうそこで死滅っていう
一回は通るんだ、やっぱり一応はね、うん、
通りますね、
うん、街見るとね、とりあえずは通らなきゃいけない感じがしますよ。
そうなんですよね、うんうん、ただ直感としてもないかなっていう予想は、うん、予感としてはしてたんですけど、ディレクションは特にはかけてないです。ただ最初にこうやるときに、うん、あの和風とかそういうこうなんかテイストみたいなものは捨ててくれっていう感じのディレクションをかけてて、うん、そのだから熊事務所だと人によってはこうルーバー建築とか、うん、こう屋根建築みたいなものをいきなり作っちゃう人がいるんですよ。
うん、
こんなの言っていいの？
大丈夫
です。それはいいですね。いや、そう、誤解してる人もいますからね。
そうです。それで。うん、あれはそのもう無限にある選択肢の中から選ばれていることに意味があって、うん、例えば広重美術館とか那須にあるあの歴史博物館とかって、はい、よくよく見るとそのいわゆる切り妻の木造建築のメソッドからかなり外れてるんですよ、うん、断面とか、うん、あれはお塩っていう人間が、まあ、あの番頭してる時の作品なんですけど、うん、彼も結構ユニークな人間なので、うん、一見もどう見ても外から見るとすごいエレガントな和風建築に見せかけておいて、断面は非常に現代的な考え方で構築していて、こう真ん中にコアを、うん、切り妻作りの真ん中にコアを持ってて、うん、そこは2階建てになって上に機械室の室外機を置いてあるとかっていう断面をしてたりするんですね、うん、でそれは非常に僕は面白いなと思ってて、でそれはだからもう少し分かりやすい形で多様性を表現したらいいかなっていうのが、まあ、入りたての頃からずっと考えていることで、それは僕が常に事務所に圧力をかけている内容ですね。で、まあ、これが23日だから10日後ぐらい、ちょっと期間空けてまたいっぱいスタディして、これはあえて色をつけるっていうことをたまにするんですが、真っ白模型だけだとあの本当に判断が結構狂う時があるので、うん、初期段階で、まあ、いろんな色の付け方、スプレー吹いたり、 紙貼ったり、いろいろやります。
これはなんかベージュみたいな。うん、スプレーでこれかけてるだけです、ね。
スプレー吹いただけです。
時々色塗るっていうのはなんかあるんですか。その理由は。
なんかイラついた時とか。
イラついた時とか。
うん、あとはあの彩が見えない時ですね。
あ、なるほど、ね。
うん、で、まあ、基本はなんか正直であろうと思ってて。うん、見てて分かんない時はもう分かんないから、それはもうなんかしょうがないので、スプレー拭くとか壊すとか、自分が分かんないことが分かるようになるまではこうその場でやらないと、分かった気になって話を進めると後でとんでもないこうコミュニケーションギャップを生むので、それは絶対にやらないようにしてます。
さっきのその言葉だけでやらないっていうのもそれは共通します。だから観念の上に観念を積み重ねて何となく対話するっていうのはやっぱりやめようと、
僕はね、それは個人的な感覚ですけど絶対にやってないですね、それはもう事務所のミーティング、スタッフとのミーティング、クマとのミーティング、まあ、あらゆる人とのミーティングでそれを回避しようとしていて、それは行政のプレゼンでもそうですね、社長プレゼンでも常に観念の上に観念が乗りそうになったら必ずそこで疑問を呈して、それが何なのかということを多くの人は誤解してるっていうことを明らかにして、でそれをまずみんなで同時理解するまでは次の話にさせないっていうのは意識していて、でそれをやらないとあの後でとんでもない勘違いを生みます、それやっても生むんですけど、
同じ言葉でもね違うイメージを持つ人がいて、 それが進んでいくとどんどん枝が離れていっちゃうっていうことありますもんね、
だからその一つの言葉 に対して、あ、今のこの場で3人ぐらいがおそらく違う解釈してるなっていうのを感じたら必ずそれについては問いただすっていう、そういうのをネチネチ癖になっちゃってて、それは事務所の中でもそういう感じでやってます、それをだから自分の感覚に対しても持ってて、観念の上に観念が乗らないように、分かんなかったらとりあえず模型を破壊するという破壊して自分の中で自分を何を見つけようとしてたのかを理解できるまではこうやるっていう、にしてます。だって分かんないですからね。
そうですね。
でこの辺になると、実はねこの20番台の頃、20番台の後半は多分10日間空いてるところを見るともう完全忘れてるんですけど、おそらく別のスタディもしてるはずで、あの近所のフォルダーにこれがあったので、多分あの佐藤淳さんとの打ち合わせがあって、佐藤淳さん構造だったんですけど、その構造家との打ち合わせとか設備事務所との打ち合わせとかっていうのをプロジェクトの一つのこうリズムとして僕は使ってて、わざとなんか適当な日付にこう全然決まってないの打ち合わせを、突っ込んじゃうんですよね、それは全然違う、まあ、のマネジメントの仕方でこうコンペのようにじりじりゼロから上がっていくっていうやり方とは別に後ろから引っ張ってって、最後設計期間必ずどの事務所も必要だから、その後ろから攻めていってこれぐらいにキックオフしないと行動事務所設備事務所つらいだろうなという日程をまあ逆に決めちゃうんですよ。でキックオフのミーティングを入れて、キックオフはただキックオフでは恥ずかしいから、それまでに設計事務所側で行動会社設備の基本的なアイデアを持つっていう、そういう負荷をまあ自分たちにかけるようにしているんですよね。でおそらくそれがこのクリスマスのフォルダーに入ってたので、この頃にそういうスタディをしてたんだろうなという気はします。
そういうその新しい視点の考え、まあ、構造なら構造っていうのが入ってくると、やっぱりそこでまた建築的なアイデアが別のアイデアが出てきたりするわけですよね。
そうですね。この時はその構造を考えるときは当然部屋の大きさがすごい重要なので、部屋の大きさをどこかのスタディアに当てはめて、この時考えたのは一番左が割と中ロー、あ、カタローカ型のプランで塊がある、一番左ですね、塊で機能があるっていうのと、右側がもうちょっとあのフィンガープラン、手のひらみたいな感じになってて、その手のひらの行き止まりにこうファンクションがあるっていうので、一番右が折衷案的なもので、廊下っていうのを配してるんですけど、片側にファンクションを寄せるっていう考え方でやってる。でその場合に要するにそうするとスパンが分かるんですよね、どれぐらい構造がスパンが飛ぶ必要があるかっていうのも分かるので、あの構造家との最初の打ち合わせはスパンが分かれば十分っていうか、まあ大体こんぐらいのスパンだったら、まあ梁の大きさはこれぐらいになるのかなとか、 何像だったらこうですよとかそういうディスカッションができるので、うん、それが分かるだけでも全然お互いにとって違うので、まあ、そういう会話をしてます、うん、でそれを含めてやってるのでちょっと形がやや複雑になってきてるっていうか、うん、多分もうあのやってる人 3,4 人があの脳みその中でこうプログラムのスケール感が出てきちゃってるんですよね、うん、だからもうちょっと複雑なものも操れるっていう感じになってます。31秒で、で当然あの、うん、時々クマと打ち合わせしてるので、まあ、クマのこう趣味判断的なものも圧力としてはかかってくる。でこの辺の話の時に多分大きく僕のディレクションとしては2方向があって、うん、1つはこのマスタバみたいな、多分マスタバって言葉でこの時説明してたんですけど、こうなんかあの地形をちょっと手を入れた古墳みたいな可能性みたいなものと、あとはちょっとこれをプロジェクトのちょっと前にマレーシアのアートセンターっていうのを熊事務所でコンペプロポーザル買って今おっしゃっちゃったんですけど、それがあると山の中でこうポリゴン作っていくっていう感じの建築だったんで、でその多面体ポリゴン的なものっていうのも一つの可能性としてあるかなっていうのでいじってたのがこの二つの方向性だったような気がします。でその意識はどう違うかというと、要するにこうマスタバ系っていうのは知識的で、うん、土木っぽい感じですね。でどっちかというとこの、あのマレーシアのやつとか完全に鉄骨道でそこに面を張るみたいなアイデアで、それが透けてますみたいな感じだったので、葉っぱみたいな感じだったんですけど、うん、そういうこう割と鑑識的で、うん、あのパラパラした感じ、うんうんうん、
あなるほどね、
うん、それはエレメントスタディをしてたのとも関係あるんですけど、うんうん、要するにこの場所に割と軽い感じのものをふわっと作る方がいいのか、うん、ドチャーって根っこから生えてるような方がいいのかを、うんうんうん、まあ、僕の中でも結構考えあぐねてたっていうか、それがまあ大きな気持ちとしては2つありました、うん、
もうこの辺になるとプログラムもだいぶ入ってきてるん
ですよね。入ってますね。これはもう多分プランとしては見えてるはずですね、うん、でその時にあそうそう、だからこの ポリゴン的なものをやるときに僕が圧力をすごいかけたのは、三角形のプランってものすごい解けないので無駄がものすごいんですよ、うん、マレーシアのはほとんどコンペ案だから成立してて、よくよくプラン見ると、まあ、ほとんどの部屋が、まあ、不適合っていう感じの部屋だったので、うん、要するに三角っていうのは四角を割れば三角だから、うん、ある四角の単位を持ってアイデアを構築しないとそれはダメであるっていうことをあのリミッターとしてかけてスタディさせてるんですね、うん、なので四角形が見えるっていうか隠れてるような、ひし形とか五角形とかそういうのが隠れてて、そういう感じでやってます。でそのやっぱりどうしても若い人ってすごいかっこいい、うん、ジオメトリを求めるからかっこよい平面かっこよい形に行くんですけど、建築ってそもそも割とちょっとダサいものだから、あのかっこよい形を作ると使えない空間がむちゃむちゃあるんですよね、うん、だちょいダサ感っていうのは結構大事で、うん、建築の幾何学作ってる時に、う
ん、
そのちょいダサ感をこうキープするっていう、うん、それはすごい重要な、どこがちょいダサなのかでどこがかっこいいのかっていうのはもうほとんどあの感覚的なものだから言語化できないんですけど、うん、なんかこれはきっと無駄が出るだろうなっていうなんかラインがあります、う
んうん、平面的にもやっぱり四角っていうのがベースにやっぱ入ってるんですか。この34
はね、どうかちょっと
プランは結構四角の集積になってるじゃないですか。
なってますね、
うん、でこれがあの形とどう適合するのかなっていうのがいまいち行くだけでは分かんないところがあるんだよね。
そうですよね、
うん、
でこれが12月29年末にやったのは34がね結構、まあ、クマの心を打って、うん、これ結構いい可能性を感じるっていう話があって、じゃあこれは僕も依存がないし、うん、じゃあちょっとこれでいくつかやってみようかっていう感じで何通りかプランの可能性をしたりしてるんですよね、うん、
今度はこれはプランだけ
プランとね、こう真ん中に針がねビヨヨンってこの真ん中に斜めにピッて取ったのがこれが針なんですよ、ね、それ佐藤さんとの話であるスパンを超えられないってことが分かってたので、ここにねあの 立面で見るとこう三角形のこういうビョヨンっていう巨大な壁張りみたいなのが飛んでて、斜めのこの距離は飛ばないって言われてたので、それで真ん中に入れてるんですよね。でこれ壁が斜めになったりして、でこれがこのスタディでシリーズで分かるのは、要するにこう土木的なインテリア体験というのに対して結構興味がみんなの中に出てて、あのなんていうのかな、こう中入ったら全然違う世界みたいなのは絶対やめようっていうのは結構その時にみんなで共有してる感覚として持ってましたね。なんか急に白い真っ白い世界に入って、こう外の世界とは有利されたボードの世界みたいな、プラスターボードのペンキみたいなのになっちゃったら、多分もうアウトだなっていう感じだったので、それがこの中に土壁が、まあ土っていうか、まあ、茶色いものが入ってきてるっていう。
あ、それで茶色なんだ。
茶色なんですよ。
完全にイメージですね。
そうそう、ここあれが何なのかっていうのはあんま特に定義しなくて、茶色いものが刺さってるっていう。便宜的にあれは土ですとか、まあ、クマに説明してるんですけど、別に茶色いものでいいんですよね、感覚としたら。
そこでいきなりこう土木的なっていうのが出てくるのはどういうストーリーだったんですか？ストーリーというか流れ的に、
流れ的にはそれは結構ね難しい話なんだけど、実はねこの一番最初にこのプロジェクトで僕が真面目に取り組んだことって敷地を変えたことなんですね。いくつかの雑誌には書いてるので、あれ知ってる人もいるかもしれないけど、もともとはこの、角地だったんですよ。でその角地に敷地があって、その横に参道の抜け道があって、でその向こう側に駐車場と広場があるっていうプランだったんですけど、こうなんかこの敷駐車場が向こう側にあって広場と断絶されてるのがものすごい嫌だったので、ものすごい嫌だってことを市の人にもう行くたび行くたびブツブツ言ってたら、その別に変えられますよみたいなことを
これ時市の土地なんですか？全部
そうです。でしかも補助金事業なんですけど、全部町並み交付金の同じ交付金だったんですよ、奇跡的なことに。
なるほど。
補助金対象としても全部一緒だから、市のこう敷地協会の赤線の位置をどこに引くかっていう問題だけだから、それはあの面積が近いんだったらできますよって言われて、本当にみたいなので、じゃあとりあえずそれで資料作りますって急いで、どれだけ合理的かっていうのを説明する資料を、
それがこの提案
で、はあれですよね、あのラジオ的に言うと、
そうそう、
あの建設地があって広場があるんだけど、その間に駐車場が挟まってたっていうことですよね。
駐車場がしかもダブル、
ダブルで、そうですね、ダブルでね、
交流センター用の駐車場と、
街
中広場の駐車場がダブルであってっていう、もうありえない。
広場用の駐車場と交流センター用の駐車場って別なんですね。
別の事業なので、それぞれで必要って。
これ最初の原案だと完全に建設地は一番こう手前にあって、街中広場は一番向こうにあって、その間に結構大きな駐車場がボンと挟ま
る。そう、しかも2種類の。
で
それを変えて、その、まあ、その気持ちもわからないではないんですよ。その元々交差点っていうのが、温泉街の一応さ、あのメイン通り、メインストリートの一番奥に当たるので、そこに面して交流センターを、設けて賑わいを作って、まあ、その裏側って山でしかないから、そっち側に駐車場作っちゃえばよくて、街中広場っていうのも年に2回ぐらい大きなお祭りで使う時の広場だから、まあ、普段使わんもんみたいな感じで、その気持ちは分かるんだけども、実際に行くとこの広場の向こう側に広がる山が異常に美しいというか、
そうですね、
非常に自然が豊か
ですよね。
それはもう本当に、まあ、東京の 人間の中で感じたのかもしれないけど、それが本当に美しかったので、そっち側にこう建築が開いていかないと、ここの特別さっていうのは出ないんじゃないかってすごく感じたので、で翻ってみると、そのメインのストリートっていうのは、まあ、特にその雰囲気のある温泉街のストリートっていうものとは違って、単にみんなが通るっていうのがメインストリートだったので、それはもう全然価値が違う。できるだけその山側に近づけたいって思ったんですよ。その山側に近づけたいっていう話から、その土木って話 話がかなり早い段階で言語として
なるほど。